毎度ライハース大阪のヨウです。みんなオンライン礼拝へようこそ。今日もみんなオンライン礼拝楽しんでますか？最高やね。ね、本当にこのオンライン礼拝通してみんなと会えることめちゃめちゃ最高です。ね、今日も、ね、みんなのために、ね、神様の言葉シェアできることをめちゃめちゃワクワクしてるので、ぜひみんな受け取って、ね、マジで最高にワクワクしていきましょう。じゃあまずは一緒に祈ってから始めていきたいと思います。神様ありがとう。今日もあなたの言葉が俺たちの内側で働いて、ね、マジで人生変わる素晴らしい一日になるようにイエスの名前によって祈ります。みんなで一緒にアーメン。イエーイ。はい、じゃあね、早速ちょっとみんなに質問聞きたいことがあるんやけど、みんなってあの暗闇、暗いとことか大丈夫な人？俺はね、まあ暗いところはまあギリギリいけるんやけど、あの暗くて狭いとこめっちゃ怖いよね。あの暗くて狭い、この2つがね一緒になっちゃうとめちゃめちゃ怖くて、よくなんかこう冒険的なあの探検のテレビみたいなんで、こう洞窟の中に入っていったりとかするやつあると思うんやけど、まあ最初はこう入り口とかさ大きくて、あーなんかすごいっすねみたいな、なんか鍾乳洞があってみたいな感じやねんけど、だんだんこう進んでいけば進んでいくほど、その道幅がどんどん狭まってきて、でどんどん暗なってきて、最終的にもうなんかこうギリギリ人が一人通れるか通られへんかみたいな、そういうところをギューって入っていったりとかするときやねんか。もうあれをちょっともう見てるだけでいや、おーおーおーってなんねんけど、その気持ちわかる人います？なんかもうその時って、あ、もうここに挟まって一生出られへんくなったらどうしようとか、もうなんかこのまま一人っきりにされたらどうしようとか、もう二度とこのまま地上に出られへんのじゃないかみたいな感じで、もうすごい怖なって心キューってなるみたいな、そういうのがあるから、まあ、その暗くてちょっとこう狭いところみたいながちょっと怖いんやけど、まあ、そういう時って、まあ、そういうことって、まあ、何が言いたいかっていうと、なんか人生の中でもちょっとこう、ね、自分がこう孤独なように感じたりとか、すごいこう暗闇の中、ね、タフな状況を通ってる中って、すごいこう自分自身が、ね、苦しみの中にいて、なんかこう何もできなくなってしまうような、ね、囚われてしまうような、そういう風な状況って、ね、俺たちの人生の中でも起こったりすると思うねんか。でも今日は、ね、もしそういう風な状況の中に、ね、いる時にも、ね、今そういういう風な状況にいる人がいるかもしれないけど、そういう人にとって、ね、本当に励ましの、ね、神様の言葉、ね、それを受け取れることができると思うので、ぜひ期待していきましょう。だから今日のメッセージタイトルはこれです、ね、現状、ね、現実を変えてくれるイエスの力。最後やね。聖書箇所詩編の23の4にこう書いてます。たとえ死の暗い谷間を通ることがあっても、私は恐れません。なぜなら、ね、イエスがすぐそばにいてくれて、私の行く道をいつも守ってくれるから。最高の聖書箇所、めっちゃいいね。最後やね。でこれは、ね、ダビデって言われる聖書の中でも出てくる素晴らしい、ね、男の人が書いてる、ね、その歌やねんけども、ね、ダビデも、ね、いろんな自分の王様からこうすごい迫害されて殺されそうになったりとか、いろんな大きな戦争に出かけて戦ったりとか、ね、そういうふうに本当に死に直面するような場面とか、ね、そういうふうな殺されそうになる場面とか、ね、そういうことを経験しながらも、ね、神様は、ね、その死の谷間を通る時ですら、ね、私は恐れない、なぜならイエスが一緒にいてくれるから。そういうふうに、ね、自信にあふれて勇気を持って、ね、そういうふうに宣言してるよね。ここで歌ってるんよ、ね、だから本当にこの聖書箇所から、ね、みんなめちゃめちゃ励まされると思う。だから今日伝えたいのは、ね、どんな暗闇、ね、どんな難しい大変な状況の中を通ってたとしても、ね、今日あなたがそういう状況を通ってたとしても、ね、あなたは一人じゃなくて、ね、イエスがあなたと一緒にいてくれて、そして道を守ってくれ、あなたの人生を守ってくれる力を与えてくれる、ね、今日はそういう風なメッセージをぜひ励まされて受け取ってほしいなと思います。はい、ね、今日もだから聖書の中からそのストーリーを通して、ね、シェアしていきたいんやけど、今日は、ね、パウロとシラス、ね、この2人の、ね、イエスの弟子が出てくるストーリーがあるんやけど、ね、このパウロとシラスも、ね、いろんな町に出かけていって、ね、イエスの福音、イエスの素晴らしいグッドニュースをたくさんの人たちに伝えてた。 ね、イエスが来るよって、イエスが来るよって来たよやな、イエスが来て、ね、もう素晴らしい最高な、ね、救い主が俺たちの中に来てくれたって、ね、俺たちのこの世界に来てくれたって、ね、イエスは癒してくれるっつって、ね、イエスは素晴らしい悪霊を追い出してくれるって、ね、そういう風にして、ね、いろんなことをいろんな街でたくさんの人たちに伝え回ってたよね。でだからこそその中で素晴らしい人たちたくさん救われて、そして癒されて、ね、悪霊が追い出されて、ね、たくさんそういう素晴らしいことが起きてたんやけど、でその中で、ね、彼らその2人のやってることを、ね、気に食わなかった人たちがおったんよね。でその人たちが、ね、その権力者たちがこの2人に対してね、でたらめなことたくさん言って、その2人を捕まえ、ね、彼ら2人は捕まえられてしまったんよ。でその中で、ね、鞭で打たれて傷つけられて、ね、傷だらけになった状態の中で、ね、嘘でたらめを言われて、ね、素晴らしいことをやってたのに牢屋の中に入れられてしまった。ね、しかもその牢屋の中っていうのは、ね、多分、ね、暗かったと思う、ね、暗闇の中で、ね、もうなんか汚くて、ね、臭くて、ね、多分冷たかったりとか、ね、そういう風なもうめちゃめちゃ、ね、ここ居心地の良くない場所やったと思うよ。でそういうところに、ね、2人は、ね、入れられてしまって、ね、外には、ね、自分たちに対してもう怒り狂ってる人たちがいて、で自分たちはもう傷だらけになって、そしてもう暗闇の中で、ね、2人きりで取り残されてしまって、ね、そういう風な状況やったよね。で普通やったら、ね、こんな状況に置かれた時に、ね、みんなやったらどんな風な、ね、態度やったりとか、ね、どんな風な反応をすると思う。もう俺やったらそうやな、まあ、俺やったら多分まあこうほとぼりが冷めるまでちょっとじっとしとこうかなとか思って、この牢屋 の端っこら辺で、ああ俺あれ良くなかったかなとか、 あれちょっとやり直した方が良かったかなとか、次はちょっと違う風にしようかなみたいな、そういう感じでちょっとこう後悔したりとか、そういう風にちょっと考えてしまったりとか多分するかなとか思うんやけど、でも、ね、めちゃめちゃ励まされるのは、ね、この2人が、ね、この後どういう風な行動を取ったのか、でそれがすごくね今日このメッセージの中でめちゃめちゃみんなもそして俺自身も、ね、励まされると思う。だからね今日この2人がどういうふうなことをしたのか、ね、それを聖書の中から読んでいきたいと思います。はい、そこには使徒の働きの16章の25から、ね、34の中に入っているので、ね、少しずつ読みながら一緒にそのストーリーを見ていきたいと思います。準備 OK ですか？イエイ。じゃあね行きましょう。そうするとねその2人が、ね、牢屋の中で何をしてたか、真夜中頃パウロとシラスは主にイエスに祈ったり、そして賛美歌を歌ったりしていました。そしてその他の囚人たちもじっとそれを聞き入っていました。おーすごいね。なんとその状況の中で、ね、パウロとシラスは神様に祈ったり、そして賛美を歌ったりしてたり、ね、祈ったりって、まあ、まだわかる、なんかこう助けて神様って、ね、そういう風にわかるけど、でも賛美歌って、ね、神様偉大で、ってイエスは偉大で癒し主で素晴らしい神様って、そういう風に、ね、めちゃめちゃ傷つけられて、なんかその暗闇の中で取り残されて、ね、めちゃめちゃ暗いとこ、冷たいとこ、臭いところ、そういうところになった時に神様イエスは偉大でってなかなか言われへんよね。すごいよね。それを言えるっていうのはめちゃめちゃすごいと思う。でももしかするとこの2人も別にもうなんかいや俺たちはもう絶対に大丈夫だっつって信仰を持ってやってたかもしれへんけど、でももしかしたらねちょっと恐れとか不安とか、ね、もしかしたらちょっとこのままじゃやばいんちゃうかなみたいな、やばい状況になるんちゃうかなみたいな、そういうふうに不安に思ってたかもしれへん。でも彼らはそうやって祈ったり、そして賛美をすることを選んだ。その力強さを知ってたからと思うね。でももしかしたら2人はね、なんかこんな会話がもしかしたらあったかもしれへんよ。パウロさん、俺たちどうなっちゃうんですかね。俺にもそれは分かれん。パウロさん、俺たちこのまま殺されちゃうんですかね。いや、俺にもそれは分かれん。パウロさん、俺たちいつここから出られるんですかね。俺にもそれは分かれん。もしかしたらこういう風な会話があったかもしれん。でもそんな中でも、ね、きっとパウロは分かれん、怖いなシラス、やばいなシラス、でも俺たちには祈れる、そして賛美することができる、やろうシラス、パウロさんっていうような会話があったかもしれんよね。そういう風にして、ね、恐れとか恐怖とか、ね、そういう風なあったかもしれへんけど、でも彼らは立ち上がって、そして祈り出して、そして賛美歌を歌い始めた、ね、神様の偉大さを賛美し始めた。最高やね。めちゃめちゃすごいと思う。 ね、この二人のしたそのパワフルさ、ね、本当にそこには、ね、賛美の力っていうのがきっとあったと思う、ね、もし俺たちの内側が、ね、恐れの中にいたとしても、でも俺たちが神様の偉大さを、ね、賛美するときに、ね、癒し主、ねね、俺たちを救ってくれる神様、それを俺たちが口に出して、そして歌って、ね、宣言していくときに、ね、イエスのその賛美歌の力が俺たちの内側のその恐怖を吹き飛ばしてくれる。そういうふうにして俺たちがまた喜びで、ね、自信で、ね、勇気で、ね、溢れていくことが、それが、ね、賛美の力、それを、ね、パウロとシラスもきっと体験してたと思う、ね、だから恐れの、ね、内側が恐れの中にあったとしても、ね、俺たちは神様のことを賛美することができる、ね、今も本当にそれ素晴らしいのが、ね、その賛美してたことを、ね、周りの囚人たちも聞いてたって書いてある。それどういうことかって、ね、俺たちの今の中でもオンライン礼拝の中でも言えるよね。俺たちもこうやって今オンライン礼拝、ね、みんなこれ YouTube とか Facebook とか、ね、それを通して見てるかもしれへんけど、でも俺たちが、ね、これただ、ね、メッセージを聞いてる、ね、賛美歌を一緒に歌ってる、賛美してる、それだけじゃなくて、ね、これをシェアしたり、ね、ライクすることによって、ね、コメントすることによって、ね、たくさんの人たちに、今までイエスのことを聞いたことがない人たちに対しても、ね、神様のメッセージが届けられてるよね。でそれってめっちゃすごいことよね。ね、でもそうやっていく中で、ね、次の瞬間、ね、パウロとシラスが祈って賛美している中ですごいことが起こった、ね、次のところに書いてるのが、ね、そこには突然、ね、賛美歌を歌っている時に突然大地震が起こりました。おー、大地震が起こって、ね、牢屋の扉という扉が、ね、開いて、そして鎖が、繋がれている鎖が砕けて、ね、そして看守が目を覚ますと、ね、戸が全て開いていることに気づいた。監視はてっきり囚人がみんな脱走したものと思い、もうダメだと思い、剣を抜いて自殺しようと思いました。その瞬間パウロが叫びました。早まるな、全員まだここにいる。そういう風に言って、すごいよね。で祈ってる時に、賛美してる時に大地震が起きて、ね、扉という扉が開いて、鎖がね、外れて壊れて、ね、自分たちが自由になることができた。ね、すごいのは、ね、賛美をするときに俺たち内側、ね、内側ももちろん変えられる。でも神様は外側のその状況、変えられない現実、ね、そういうものも変えてくれる力を持ってる、ね、だからこそ俺たちはいつでも神様を賛美することができる。どんな状況にいたとしても神様がこの状況を変えてくれる。それに対して、ね、俺たちは信仰を持つことができる。だから、ね、いつもそれを通して分かるのが、神様はどんな状況にいたとしても俺たちと一緒にいてくれる、ね、めちゃめちゃ力強いよね。最高よね。そんな神様が、ね、扉を開いて鎖を砕いてくれる、ね、そんな神様が、その力強い神様の力が俺たちの内側にあって、そして周りの現実さえも、周りの状況さえも神様は変えてくれるんよ。めっちゃパワフルよね。 ね、でも面白いのは、ね、ここで、ね、みんな扉開いて、ね、扉が開けられて、で鎖も砕かれて、もう自由ね、もうどこにでも行ける、もう今すぐに外行って、もう家族のもとに、兄弟のもとに行ってきますみたいな、できるのよ。できるんやけど、でもパウロとシラス、しかもその周りにいた囚人たちもまだそこにおったよ。なんでって、なんでって思うよな。え、もう自由になったんちゃうのみたいな、もうどこでも早く、そんな暗くて狭くて、臭くて、もう汚いところから早く出てったらいいやんってめっちゃ思うんやけど、でも彼らはそこに留まったよね。それがなんでか、でもそれはこの後のストーリーを読めば、ね、きっと分かるはず。でそこには、ね、監視は明かりを取って中に駆け込み、ね、恐ろしさのあまりわなわな震えながらパウロとシラスの前にひれ伏しました。そして2人を外に連れ出してこう言ったんよ。先生方、救われるためにはどうすればいいですか、そういうふうに尋ねました。すると2人は答えて言った、ね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも、そしてあなたの家族も救われます。こうして2人は看守とその家の家族の人たち全員に神様の言葉を伝えました。看守は2人を引き取って、彼らの打ち傷を丁寧に洗って手当てをした後、家族揃って洗礼を受けました。それから2人を自宅に案内し、食事をもてなし、全家族がクリスチャンになったことを心からお祝いしました。イエーイ、めっちゃ最高やね。すっげー力強いパワフルな、めちゃめちゃストーリーやと思う、ね、だから気づいたと思うけど、ね、もし、ね、パウロたちが、ね、ここでいなくなってたら、ね、看守たちはきっと、ね、死んでたと思う、殺されてたと思う。ね、自分でももちろん剣を刺して死のうとしたのは、ね、これがバレてしまったら、これが、ね、その囚人たちを逃がしてしまったというのが分かったら、ね、自分の命も、そして自分の家族の命も、ね、殺されてたかもしれない、ね、そういうふうに思ったから、ね、そうやって、ね、監視たちは恐れてたよね。でも、ね、 俺たちも本当に素晴らしいのは、ね、パウロとシラスは、ね、神様によって自由にされた時に、ね、俺たちも自由な人生を神様から与えられた時に、ね、他の人たちを助けるために生きる自由っていうのを、ね、俺たちも与えられている。だから俺たちがイエスによって救われた時に、ね、助けられた時に、ね、俺たちは他の人たちの人生も助けていくことができる。でそのおかげで、ね、彼らが、ね、そこに留まったおかげで、ね、彼らがその看守たちは、そしてその家族までも、ね、イエスの言葉を聞いてイエスを信じて、そして救われることができた。でめっちゃ最高よね。ですごいめっちゃ最高なストーリーだと思う。でこのストーリーからみんなもめちゃめちゃ励まされたと思う。ね、でもこのパンデミックの状況の中で、ね、たくさん、ね、こうやってパウロとシラスのような、ね、同じような状況の中で、ね、自分自身が置かれている、そういうふうに思う人も、ね、たくさんいるかもしれん。で今まで普通にできてたことが、ね、できなくなってしまって、ね、家の中にいないといけない、ね、今まで会えてた人と会えなくなってしまった、行きたいと思ってたところに行けなくなってしまった、ね、そういうふうな状況の中で何かこう鎖にこうね、鎖につながれてるような、ね、そういうふうな感覚、ね、何か狭い場所に閉じ込められてるような、ね、そういうふうな感覚の中で何か孤独感を感じたり、ね、恐怖を恐れを感じたり、ね、いつまでこの状況が続くんって、ね、いつまで続くんやろこれって、自分の将来ってこれからどうなっていくんやろって、ね、そういうふうに不安に思ったり、ね、悩んだり、ね、そういうふうなことを考えてしまったり状況の中にいるかもしれへん。ね、でも今日励ましたいのは、ね、大変な状況の中、困難な状況の中にいても、ね、イエスはあなたと共に一緒にいてくれて、そして守ってくれる、そしてその力を、ね、その現状を、現実を、状況を、内側を変えてくれる、その力を与えてくれるということ。いや俺にとってもう本当にこのパンデミックのシーズンっていうのはもうマジで困難な、ね、時期やった。で俺のパーソナリティは広報運動家 ENFP やねんけど、まあねみんなわかると思うけど、その同じ人はねもうほんまに人と一緒に会って話したりするのがもう大好きなよね。でだからね教会に行って実際にみんなと一緒に会えなくなったりとか、新しい友達、ね、そういうの作れなくなったりとかした時にもうマジでやばかったよね。わかると思うけど、 でもほんまにその中でもね、ほんまに今日なんか神様に対して、何なんこの状況って、どうしてこんな状況なんねんみたいな、ほんまにそういう風に、ね、いろんな不安とかいろいろあったんやけど、でもこのパウロとシラスのように、ね、内側ではそういう不安や恐れ、そういうものがあったけど、でも神様に対して祈って、そして賛美すること、ね、それをやり続けたよね。でも本当にこのシーズンの中 で難しい状況、そういうものあるけど、その中で現実に対してフォーカスするんじゃなくて、イエスに対して、イエスだけにフォーカスしていくことの本当に大切さっていうのを改めて実感したよね。だから本当にイエスにフォーカスするときに、その内側にあるその恐れや恐怖、そういうものが、ね、平安と喜びに変わっていったよ。ね、でも神様イエスは、ね、俺の内側だけを変えてくれたんじゃなくて、で本当にその周り、ね、その状況っていうのも変えてくれた。でもちろん、ね、こうやってオンライン礼拝、ね、それが成長していく中でもっとたくさんの人たちに、今まで以上にたくさんの人たちに、ね、イエスのグッドニュースっていうのを伝えることができるようになった。それもめちゃめちゃ最高よね。でもその次のステップとして、ね、そういう人たちが俺たちのコミュニティやコネクトグループにつながっていくこと、ね、それが次のステップやったんやけど、それがやっぱりなかなか難しくて、でもね、ずっとそれに対して、ね、答えを探して、ね、神様に祈り続けて、ね、求め続けて、ね、そうやって賛美して祈り続けたよね。そしたら、ね、今年になってから急に、ね、ライフハウス大阪 そのインスタとか SNS の、ね、アカウントを通して、ね、もう何十人っていう人たちから、ね、たくさんメッセージが送られてきて、でその中には、ね、オンラインで参加できる教会を探してたとか、ね、もっとイエスのこともっともっと知っていきたい、そういうふうにメッセージがあったり、で中には、ね、イエスを信じたい、受け入れたい、でそういうふうにメッセージを送ってくれた人たちもいたい。めっちゃ最高よね。でしかも、ね、その中からね、ある女性をね、本当に自分の奥さんと一緒に、ね、洗礼を授けること、ね、それもできました。イエーイ。めちゃめちゃ最高よね。で本当に今日この、ね、ストーリーを通してみんなに本当に励ましたいのは、ね、神様は、イエスはあなたが今どんな状況でも、どんな暗闇の中を通ってたとしても、ね、あなたと一緒にいてくれて、そして内側、ね、内側だけじゃなくて、ね、周りの状況ですらも、ね、変えてくれる、そんな力強い力を持った神様があなたと一緒にいるっていうこと、でそれを今日本当に励ましたい。じゃあね、今日最後に3つのポイントで、ね、今日のメッセージで、ね、この大変な状況の中、暗闇を通る中でも、ね、どうやって乗り越えていくことができるのか、それをぜひ3つのポイントでシェアして終わりたいなと思います。1つ目は、 これです。大変な状況の中でもイエスが一緒にいてくれるという確信を持っていく。最後やね。で、パウロとシラスもそうやって牢屋の中で冷たくて苦しくて、そういうふうな状況の中にいたんやけど、でもその中でも彼らは、ね、感情によって、ね、賛美したい、したくない、祈りたい、祈りたくないとかじゃなくて、ね、感情じゃなくて信仰によって、ね、それを選んだ、ね、信仰によって神様が偉大であること、ね、救ってくれること、癒しを与えてくれること、素晴らしい神様であること、それを信仰を持って祈って、そして賛美をした。ね、どんな状況よりもイエスがそれよりも、ね、上の存在ってあることを、ね、俺たちが確信を持つこと、ね、すごく力強くめちゃめちゃ大事だと思う。ね、どんな病気よりも、どんな名前よりも、どんな権威よりも、どんな状況よりもイエスは力強くてそれ以上の存在、ね、そういうふうな最高な神様、そのイエスの力が俺たちの中に、あなたの中にあるっていうこと、ね、それを今日確信持っていこう。最後やね。じゃあ2つ目のポイントは、今日もイエスの奇跡を期待していこう。イエスの奇跡を今日も起こること、それを期待しててほしいと思う。今日も何か新しい扉が開かれる、新しいその何か鎖が、ねね、砕かれる、その瞬間になるかもしれん。ね、もしかしたら毎日が同じように感じる時、ね、あると思うよ、ね、今日も一緒やなって、明日ももしかしたら同じかもしれない、昨日も一緒やったな、そういうふうに何も変化してないように、変わってないように、そういうふうに感じるかもしれへんけど、でも今日イエスがあなたの人生で、ね、俺たちの人生の中に奇跡を与えてくれること、それをぜひ信じてみてほしいと思う、ね、今日もずっと探してた、ね、素晴らしい仕事が見つかるかもしれへん、ずっと祈ってた癒し、ね、それが癒されるかもしれへん、ね、ずっと祈ってた救い、家族の救い、ね、今日家族が救われるかもしれん、ね、今日イエスがまたあなたの人生に奇跡を与えてくれること、扉が開かれること、鎖が砕かれること、ね、今日ぜひそれを信じてみてほしいと思います。じゃあ最後に3つ目のポイント、ね、それをシェアしていきます、ね、この状況、ね、その状況がプラスに変わる瞬間が来るっていうこと、ね、今もしかしたら難しい状況の中に今あなた自身が、ね、いるかもしれへん、ね、なんで俺にこんなこと起こってんのって、ね、そういうふうに思ってる人ももしかしたらいるかもしれへん。 でもパウロとシラス、ね、そのさっきシェアしたストーリーの中でも、ね、そうやって、ね、牢獄の中に入れられたことはすごく最悪なことで難しい状況やったかもしれへんけど、でもそれを通して奇跡が起こって、そしてそこにいた看守、そしてその看守の家族も、ね、イエスのことを聞いて救われることができた。でそういうふうに今あなたが置かれている状況の中でも、ね、難しいもの、ね、苦しみのある状況、でそれを通して、ね、イエスは、神様は、ね、あなたの人生にプラスを、プラスの益なことに変えてくれる。でだから今日それがあるからこそ、ね、俺たちは毎日どんな時でも、どんな難しい状況の中でも希望を持って、イエスに希望を置いて、ね、希望であふれて生きていくことができる。でぜひ今日それを ね受け取ってほしいと思う。そしてもしねこれを見てる人たちの中でそんな希望であふれたコミュニティを探してる、でそんな中に一部になりたい、そういうふうに思う人はぜひコネクトグループにも参加してみてほしい。ね、シェアされるリンクをクリックして、ね、あなたが、ね、入りたい、あなたが、ね、一部になりたい、そのコネクトグループをぜひ見つけて、ね、あなたが、ね、このグループの中に入って、そして希望で満たされていく、ね、そういう風に、ね、ぜひなってほしいと思います。最高よね。最後にみんなに伝えたいのは、ね、神様イエスは、ね、俺たちの神様、信じてるイエスっていうのは、ね、本当にどんな状況にいたとしても、ね、あなたと一緒にいてくれて、素晴らしい力、内側やそして状況でさえも変えてくれる、ね、素晴らしい力を与えてくれる神様っていうこと、今日それをぜひみんな受け取って、そして信じて、そしてワクワクして今日も一日過ごして、ね、今週1週間ワクワクしてぜひやっていってほしいと思います。はい、最高です。イエーイ。はい、今日もね本当にオンライン礼拝参加してくれてマジでありがとう、ね、今日最後にみんなのために祈って終わっていきたいと思います。神様ありがとう、ね、イエスマジでありがとう、あなたが、ね、どんな状況、暗闇の中を通っている時もいつもあなたが一緒にいてくれて、そして守ってくれること、力を与えてくれること、本当に感謝します、ね、いつもどんな時も、ね、俺たちに奇跡を与えてくれること、それを俺たちも確信持って、ね、毎日過ごすことができるようにイエスの名前によって祈ります。アーメン。最後です。イエーイ。じゃあね、もう一つのために祈っていきたいんやけど、ね、それは、ね、今日のメッセージを聞いて、ね、もしかしたらまだイエスのことを信じたことがない、受け入れたことがない、ね、そういうふうに思う人がいるなら、ぜひ今日あなたのために最後祈りたい、ね、もしあなたが今日このメッセージを通してイエスを信じたい、受け入れたい、そういうふうに思うなら、 あなたが一緒に決断するその祈りを一緒に祈っていきたいと思う。ね、イエスは2000年前にこの地上に来てくれて、ね、俺たちの過ち、ね、間違い、それを取り去って、ね、神様と素晴らしい関係を持つことができるように十字架にかかって、ね、俺たちの代わりに死んでくれたい。でもそれで終わったんじゃなくて、イエスは3日後に生き返って今でも生きている神様、蘇った神様で、だからこそ今でも俺たちに力を与えてくれる、そして本当に俺たちと一緒にいてくれる。どんな暗闇を歩く時も、困難の中を歩く時も、神様はイエスは俺たちと一緒にいてくれる素晴らしい神様で、今日そのイエスと、ね、今日人生を本当に一緒に生きていきたい、ね、受け入れたい、信じたい、そういうふうにあなたが思うなら、ぜひあなたのために乗りたいので、3つ数えた後に今って言うから、ぜひその後に、ね、心の中でもいい、口に出してもいい、イエスを信じたい、受け入れたい、そういうふうにぜひ決断してみてほしい。でもしくは、ね、イエスから離れてしまってまた今日戻ってきたい、そういうふうに思った人もぜひ一緒に祈っていきたいと思う。準備いいですか？最高の決断になるので、ぜひ今心を開いてみてほしい。じゃあ今から3つ数えます。3、ね、イエスはあなたのことを愛してる。2、今心を開いて。1、今心の中でもしくは口に出してぜひ決断してみてほしい。イエスを信じたい、受け入れたい、戻ってきたい、そういう風に言ってみて。最高です。めちゃめちゃ最高やね。最高の人生の中で一番最高な決断です。もう間違いないです。最高やね。今ね、ライハースみんなで一緒にお祝いしていきましょう。イエーイ、おめでとう。ぜひね、このストーリー、あなたのストーリーを俺たちにも知らせてほしいので、ぜひ今ねリンクが送られてると思うので、そのリンク、ね、クリックして、あなたのストーリーを俺たちにも聞かせてください、ね、救われて終わりじゃなくて、イエスとの人生っていうのは、ね、俺たちと教会ともっとコネクトグループとつながって一緒に分かち合いながら成長していくことができるの で、その方がもっともっとめちゃめちゃ最高でワクワクすることができるので、ぜひあなたもね俺たちと一緒につながってください。俺たちもあなたとめちゃめちゃつながりたいと思ってます。はい、じゃあね、最後にこの祈りを一緒に、あなたもね手を挙げてくれた、一緒にこれをね今決断したあなたと一緒に祈っていきたいと思います。準備 OK ですか？じゃあ一緒に、ね、これを見てるみんなも一緒に祈ってくれたら嬉しいです。じゃあ祈っていきましょう。イエス、あなたを信じるよ。私を許してくれてありがとう。私の中に入ってきて、そしてあなたについていきます。もう一回大きな拍手していきましょう。イエーイ、最高です。はいね、今日もみんなオンライン礼拝参加してくれてありがとう。ぜひね、最高な日曜日を過ごして、ぜひまた来週オンライン礼拝でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。